はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はお便り会をやろうと思ってるんですけども、はい、ちょっとその前に一個ね、言っとこうかなと思ってるのがあって。
何を？結婚？
いや違いますよ。
あ、違うんだ。
結婚は別に言わないですけど、
いえ、
ちょっとね、映画、
うん、
都市ボーイズの部屋っていうのでやってるんですけど、
うん、
大体ね、
うん、
あれ隔週になるじゃないですか。
ああ、そうね。僕の週、岸本さんの週と。
早瀬岸本ってなるから、
はい、そうですね。
映画紹介したいときに、
うん、
一周空いちゃうわけですよ。
全然言ってくれれば。
二週枠か。
っていいけどね、僕の回
で。そうそう。で、
うん、
それもあるんで、
うん、
ちょっとタイミングが逸してしまいそうなものがあるんで、うん、ちょっと、それを最初にちょっとだけ話そうかなと思ってて。
未来の水曜日に。
いやいや、まあ、うん、やるかもしれない。水曜日でもやるかもしれないけど。
何やこいつ、涼しいの。
ちょっとね、ざっくり。
ああ、いいですよ。
ぜひ見てほしいっていうのがあるんで。
おお、何？
それがですね、
うん、
RRR という映画なんですけど。
RRR、はい。
絶賛公開中の。
あ、もう公開中。
映画なんですけど。
うん、
SS ラージャマウリ監督の待望の最新作でございまして。
誰？勉強不足で、まあ、
ちょっと知らない方もいると思うんですけど、
勉強不足で、
僕がすごい推してた、
うん、
バーフバリの監督の最新作なんですよ。
インド映画？
インド映画、
うん、
でそれがね今やってるんですけど、
うん、RRR、うん、
見てきまして、
うん、
すごい良かったんですよ。
でもバーフバリはさ、うん、そもそも有名なあらすじがあって、それに合わせてなんかインドのダンスとか、うん、
神話みたいな感じとか、
う
ん、
そうですよね、うん、入れてますよね、
うん、
この RRR っつうのは
今回はね、うん、全然ちょっとね、神話とかそういう感じじゃなくて、実際にあった史実の、ところからスタートしてる。舞台がだから1920年代 の、 イギリスの植民地時代のインド。
ああ、正確にあるんだ。
そう、
話がね。
で、そこで英国軍にさらわれた幼い少女を救うために立ち上がった、
うん、
その、うん、民族の、うん、男、
うん、
でその民族の男が、
うん、
まあなんていうの、イギリスの軍から一人の少女を持ち帰ってくるっていう、
うん、
すげえシンプルな話。
なんかわかんないけどさ、
うん、
踊りやすそうだな。
別に踊るために撮ってるわけじゃないから。
なんかあらすじがさ、踊りやすそうだな
と思って。踊りやすいよ、
うん、
基本的には。
そうですよね、踊りやすそうな。
踊るしちゃんと。
ああ、そうなんだ。
ただこれ、
うん、
インド映画史上最高の制作費、7200万ドルかかっていて。
ちょ、待って、
はい、
7200万ドル、
はい、日本円だと約97億円。
え、それ回収できる？
いやいや、
100億近く
回収できるでしょ。
マジ
できますよ。そらバーフバリがだって世界的なヒットですからね。あれ
バーフバリはそもそも
400億とかじゃなかったっけ。あれ
そもそも話として、
うん、
そもそも面白いじゃん。
面白いっていうか、
でも RRR に関しては、
うん、
そんなに有名な話じゃないじゃない。
有名な話どころは、
ね、
だからオリジナルでしょ。
あ、オリジナルなんだ、
うんう
ん、
その史実の
を元にし て、 にして、それはバーフバリもそうじゃないですか、
うん、
でもだから、え、大丈夫？
いやいや、僕もちょっと心配になるぐらいお金かかってましたよ。ただ絶対後悔しないレベルで面白いと思いますわ。
え、そんな？
3 時間あるから。
え、3時間踊るの？
いや、ずっとは踊ってないけど。3時間がもうあっという間、う
ん、嘘つけ、
うん、バーフバリちなみにシリーズで約418億売り上げてるんで、
うん、418億、
世界的に。
あれって3部作でした？2部作で400、まあ、ということは1つ200億ぐらい、お
だから、これで回収できる可能性があるっていうのが分かると思うんですけども。
でバーフバリほど俺はいかないんじゃないかなって思う。
そうなんですよ、うん、あんまり話題になってなくて今回。
だってバーフバリすごかったもん ね、
そうバーフバリはね、うん、凱旋って言ってバーフバリの、うん、タイミング シーズンでもないのに、うん、日本でまたブームになっちゃったから。
あれはあれですもんね、その応援市長ができたからですもんね。
応援、そう、
バーバリバーバリバーバリバーバリバーバリみたいな、
民衆に、あなたも民衆になれるっつって。
でもこれに関しては今コロナ禍っていうのもあって騒げないじゃない。
もちろんもちろん。
そういうのもあって僕は100億はいかないんじゃないかなって思っちゃうけど。
いやもう余裕で行ってほしいわ。
行ってほしいは分かるんですけど、それは分かるんですよ。その見た人が
行ってほしいは分かるんだけども、余裕で行ってもらえるポテンシャルはある。
いやいや分かるんですけど、それは分かるんですよ。それ多分みんなが言うんですよ。自分が作った映画、うん、ファン面白かった映画に関しては、
うん、
面白かったけど伸びない映画ってあるじゃない。
あるある。
だから心配なのよ。
いや今日で言うと、
うん、
あれらしいですよ。あの
何
あの満員にはなってない感じでした
いやもうダメじゃん日本
は
ね。
だから不安でしょうがない。
インドは人口多いからね。
いやいやもう、
うん、
そインドとかそういうくくりじゃなく、
うん、
全世界で見ていいと思うこれ。
いやじゃあ YouTube でもやりない。
いやいや それはもうさすがに悪い。
なんでやねん。
何百億かかってるか
いやいやだったらやりない。
100億近くかかってるんだから。
多分さ、
うん、
売れなかったら首くくるぜその監督いやいや最初に言ってた名前の人
この監督首くくったらもうダメよ。
だってもうやばいじゃん。
本当にすごい。あのね、
うん、
だ内容はもうあのざっくり言うし、まあ、今度やるかもしれないから、うん、あんま言わないけど、うん、もうあの今の時点で、
うん、
あの5,000円払ってもいいぐらいだと思う。
マジっすか。
価値としてる。
それは、
うん、
お金持ってない岸本でも5,000円払う。
あのお金持ってなかったら多分行かないけど そもそも
ねでもその例えばですけど本当にお金ない中、
うん、
あなたは映画館行ってたじゃないですか、うん、その中にお金持ってない時に2,000円払おうってね、やっと貯めた2,000円で入って、
うん、
で映画館で映画見る、
うん、
それでも5,000円払いたいなって思う。
あの払うと思う。
うわマジでそれすごいじゃん。
全然、うん、まあ俺エンタメにお金払うの別にそんなに抵抗ないからあれだけど、うんうん、あの3時間見終わってもう一回見ようか迷ったからね。
マジです
ぐそれぐらい。そう
一回飯挟むとかもなく、
うん、あのもう一回見たいなって3時間あったけど、
うん、
終わんないでほしいなこれって思ったもん。
そんな映画ある、
うん、だからこれね本当にちょっともう内容とかもうここまででいいんだけど、
はいはい、
あのとにかく見てほしいんですよ。
あ
の宣伝です完全なる。
いやいやそうです
よね。もうねあのでタイミングしちゃうとねちょっと部屋でもやってるタイミングでもうやってないって可能性があるんで、うん、
あじゃあ次やりなさいよ。
ちょっとこのタイミングであえて言っときますよ、
はい、次の金曜でいいですよ。緊急収録でいいですよ。
もう、見て、うん、バンバリ、
はいはい、
バンバリちゃうわ。
RRR いや忘れてるじゃんもう、
はい、
うん、
もうあの
わかりました。
ぜひぜひっていう感じです。
なかなかないんじゃない音源でも動画でもやりたいっていうやつって。
そうそう、
うん、そんなファンなんだ。
これはすごいよ。
一個さ、
うん、
じゃあ本当に一番の軸の見どころ教えてよ。
軸の見どころ、
うん、ここだけ 見とけみたいな、ここが注目ですみたいなとこ。
ああ、いやもう全編ずっと面白いんだけど、
うん、
あのね、主人公が、
うん、
あの屋敷にね、
うん、
突入する時があるんですよ。
はいはい。その、女の子が捕らえられている。
捕らえられているところ。うん、そこに、突入していった時の、
うん、
作戦。
面白そう。
絶対俺は思いつかない。
なんか面白いっすね。僕もあの、日本の歴史が好きなので、
うん、
例えば一夜城だとかさ、
うん、
いろいろあるじゃない歴史ね、
はいはい、
一回引いたと見せかけて伏兵がいてドンと、
うん、
ね、
うん、
わきっちょから潰すみたいなのがあったりするけど、はいはい、そういうのでもなく、うん、すごい気さくなんだ、
ね、もう俺ほんと腹抱えて笑ったから。
あ、笑えるんだ。
涙出るぐらい笑ったもん。
三国志とかも好きです。結構そういうの。
いやいやもうね、
そんなでもなく
、うん、
ああ見たいな。
なんだろうな、もうまあ見てください。とにかくあの、
うん、
すごいから。
も
うでちょっと詳しくはちょっと時間あるときにまた
やりますけど、じゃあ
ぜひこのタイミングでね、
ぜひちょっと聞きたい、
はい、
詳し
く。でここからは、ちょっとお便りやらせていただきます、はい、
マジの映画好きなやつやね
こんなことないから、
うん
うん、それぐらいちょっと見てほしい。
特例ですよ。
あのなんだっけな、どっかの映画批評サイト、
うん、
かなり辛口のところがあって、
え、
うん、日本の映画どれでもなんかね10個中星10中4点いくつとかばっかりみたいなとこあるんだけど、あのそれ RRR8 だったからね、
高っ
もうダントツだった。
ちょっと待って、
うん、
映画 .com、
うん、
211件ついて、
うん、
4.4 じゃねえか高え
4.4 ついての方が納得いかないもん。
もっと高いと、
うん、5.5 でいいよ。
5っていやいやいや5までやね5.5 って6つけてるやつ多いな、どっかにすごい。あ、でもかっこよすぎて笑っちゃった映画 RRR 全世界で話題沸騰中って書いてるな、うん、
まあ あの話題沸騰してないんですよ、だから、
ね、
日本では、ね、ちょっともったいなすぎるんで、ぜひ見てほしいっていう、はい、
ちょっと興味あるな、まあまあ、これは、ちょっと待って、
次、
何フィルマークス、
うん、
3906レビューついてて、
うん、
4.4。
よろそう、そら、
超高くね、
0.5足りないよ。
4.9 か。うん。すごいね。うん、
まあまあ、その、わかるよ。熱量。
一番面白いって書いてる。
うん。これはやばいね。
あ、ほんとだ。劇場鑑賞おかわり案件。何から何まで最高だ。
うん。
ミュージカルよりも歌い出す時の違和感が半端ない。目力がすごい。書いてる。
もう、でも全部さ、
うん、
抽象的でしょ。
そうね。
最高とかさ、
うん、
そういうのばっかりじゃん。それなのよ。
カメラワーク最高言
う
てる。
あのね、もう余計なことなんもないの、
うんうん。
最高だけなの。
3時間、長いと感じなかった。時計見て驚いたとか。
うん、そうそう。
ええー。こんななんだ。
すごいのよ。ちょっと。
あ、見たい。あ、
今年トップだと思う、下手したら。
低くつけてる人がいて、
うん、
バットがすごいついてる。
へえ。
それはし、ダメみたいな。
うんうんうん。
それは違うと思うみたいな。
へえ、
そんな面白いんだこれ。
まあちょっとあのまあまあ、
え、天気の子が 3.7 ですよ。
うん、天気の子が 3.7 どう捉えるか分かんないけど、
3って、いや、あの 3.7 のところが 4.4 ですよ、すごいね。
まあ天気の子そんな良かったっけと思ってるけど、
俺見てないんですけどね、うんうん、いやまあそうですね、すごいですね、はい、
まあまあいいんですよ、もうちょっと、うん、話し出すと多分終わんないんで、これ、はい、はい、でももうこのタイミングで見といていただければ、
うん、
あの紹介するときにも楽しめると
思うし、ああそうですね、
うん、確かにね、っていうことで、
うん、
はい、じゃあ行くよ、お便り、
はい、
はい、
お願いします。
振り返れば崖っぷちさんからいただきました、はい、ありがとうござい
ます。
霊は会話できるということについてお伺いしたいです。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは、毎回お二人の動画を楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
以前別のニックネームでお便りをしたことがあるのですが、
あ、そうですね、
今回振り返れば崖っぷちと名を変えて投稿させていただきます。
はい、
私は曽祖母祖母とちょっと周りに知れた不思議な人がいる家系だったからか、看護の仕事をしていたので仕事柄なのか不思議な体験をすることが何度かあります。
うん、
今回ずっと自分の中でモヤモヤしている幽霊は会話ができるのだろうかということについてお二人のお考えをお伺いしたくお便りを送らせていただきました。
はいはい、
私が見える幽霊かもしれない人たちは普通の人と何ら変わりません、
うん、
透けていたり顔や手足が欠損していたり、
うんうん、
出血していたりなど怖い感じで見えたことはありません、
うん、
ただこちらから声をかけても無反応だったり逆に同じ言葉を何度も言うだけだったりすることがほとんどです。
うん、
例えば病院でいつもなら声掛けをすると笑顔で返事を返してくれる患者さんが無視したように無反応でおかしいなと思っていたら夜間に急変してすでにお亡くなりになっていたとか、すみませんお化けと看護師から名付けられた、何度もすみませんと看護所
うんうん、
に話しかけてくるだけの実体のない声だけの幽霊などがあります。
めっちゃめちゃ妖怪の話っぽいですね。
でもただ一度だけ子供の頃変な人と話をした経験があります。小学4年生の時家のすぐそばの国道沿いを、夕ご飯前の薄暗くなる時間帯に犬の散歩をしていました。
うん、
店やガソリンスタンドもある明るい場所なのですがいきなりすみませんと声をかけられました。
マジや、うん、
振り向くと20代くらいの男性でこの辺りにお墓ありますかと聞かれました。
うん、
びっくりしたのですがこの近くにはないけどちょっと離れた場所にはありますと言うとそこでもいいから教えてくださいと言われました。
うん、
ちょっと離れた場所に母方の先祖のお墓がある墓地を知っていたのでそこにそう言ったのですが、うん、そこでもいいってこんな時間から知らない墓地に行くのとちょっと怖くなり、
ああ確かにな、
でもとりあえずその場所を言うとありがとうございましたとお礼を言われすぐ先の道を曲がったのを見て私も追いかけました。でも数秒後だったにもかかわらずその人はいなくなっていました。道の横は片方が大きな公園で高いフェンスがありもう片方が大きなお屋敷の塀が続いていて 横道にそれることはできない場所でした、
うん、
それに薄暗くてもその人は上下白い服だったのでたったの数秒で足音もなく見えない場所まで足音もなく行けるとは思えずただ会話したことでただの変な人だったとかも考えたりもしてあんな数秒で見えなくなるイコール幽霊会話している人間って区別がつきません、
うん
時々霊と会話した話を聞くことはありますが霊って会話できるんでしょうか自分的には幽霊って亡くなった方の残した思念が見えているだけだと思っているのですが、うんうん、都市ボーイズのお二人どう思われますか、
はい
この人が幽霊だったのか人だったのかずっともやもやしていますということでいただきました。
はい、ございます。幽霊と会話、
うんまあ、この方はだから今までの経験値的に言うとほとんど喋らないものだというふうに認識していたってことですね、
うんう
んうん、で怖い形、
はい、
なんか血出てたりとかさ、
うん、
腕がねえとか、なんかが腕がないとか、うん、顔が潰れてるとかは見たことないと、うん
はい、
ただその無反応とか同じ言葉をずっと言い続けるっていう、
うん、
RPG のねなんか村の人みたいなことだからずっと何言っても同じことしか返ってこない
その最初の例えで言うとすいませんってずっと看護室、うん、とかねうん、に言ってくる人
すみませんお化けと呼ばれている人ですけど、う
ん、なんかヤスーさんが話したのかな、
うん、
ヤスーさんもおばあちゃんに聞いたって言ってましたけど言ったのね、
うん
力のない人はやっぱ会話ができないから、
うん、
霊媒師とか除霊師とか言われる人いわゆる、うんうん、そういう人たちは会話ができないちょっとレベルの低い人たちっていうのは無理やり引き上がすらしいんですよね幽霊を、
うんうん、
ついてるひょい例えば岸本さんについてたらおいってなんかバッチンって叩いたりとかよく見るやつ、
うん、
テレビとかで、
うん、
出てけ
引き剥がすみたいな
出てけ、うん、っていうなんだけれどもレベルが高い力の強い霊媒師除霊師っていうのは、
うん、
会話をするって言いますよね、
うん、
どうしてここへ来たのとかお名前はとか、
うん、
で自分の意思で離れてもらうっていうような、
うん
うん、なんかそうしないとその無理やり外しちゃうとその子が行き場がなくなってで成仏できなくてまた別のところについちゃうらしいんですよ、
うんうん、
だけれども会話することによってその人が成仏できてうまくね、
うん、
そしたらスッとその地獄へ行くのか天国へ行くのか分かんないけれどもその場がいなくなってその後誰にもつかなくなるらしいんですよ、
うんうん、
だから会話でもって対話してで外すのが一番いいらしいんですよね。でもそれってレベルがすごく高くないとダメならしいんですよ、
まあ、
会話できない
かね、その修行してる人なりもともと持ってる人
なりそうなんですよ、
うん、
で何か例えがあってああ確かになと思ったのが、
うん
聞いてる言葉は分かるけど喋、
うん、
ることができないってあったりするんですよ。
聞いてること
は分かる。例えば僕ミャンマーとタイとかいろいろ行った時に、
うん、
英語で喋ってくれるんですあっちはね、
うんうん、
でミャンマータイじゃ分かんないと思うから英語で喋りかけてくれるんですけど観光客とかには、うん、最初全く分かんないの
聞き取れないと。
そうだけど2週間も1ヶ月もいたら分かるんですよね、
うん、言葉がね
言葉が喋りはしないんですよ、
うん
うん、あこの人
言ってるか
そうそうあそこの山越えたところに象がいて、
うん、
象が水浴びをすると、
うんうん、
で水浴びをするんだけどその水浴びを見ながら夕方、
うん、
このね日がどんどんどんどん落ちていくそのシーンっていうのがすごい綺麗だから見に行きなよっていうの分かったの。
そこまで細かく
もうね、
うん
その前のことは分からないんだけど、
うん、
こっから分かるって瞬間があるのよ。え耳があれ分かりますよって言って
今のって
で、うん、僕は
でも返せないっていうね
そうでも英語喋れる人に言ったの、うん、今こうやって言いましたみたいな。あの象がおって水浴びするとで夕方で照らされながら象の体でね 夕方の夕日が照らしててじゃあどんどんどんどん日が沈んでいくそこの川っぺりっていうのがすっごくいい景色だって言ってませんでしたって言ったら、うん、あえそう言ったよよく分かったね、
うんうんうん、
って言われるんですけど何どう伝えるか分かんないのイエスノーしか分かんないから俺なんて
だから
アホやから、
まあうん、言うたいけど伝えらんないみたいなものが多い
の、ね、のサンキューぐらいしか言えないし、
うん、
言ってることは分かんのよ、
うん、
それと一緒やなと思ってて誰か除霊師の方も言ってたんですよその言ってる言葉は分かるけどこっちからは伝えらんないってこれよくあったりしますよねって言ってて、うんうん、多分能力がないっていうのは喋る言葉ができないな喋ることができないよその人と、うんうん、対話ができないから、
うん、
それなんですよねと言ってた。だから英語をちゃんと覚えて例に伝わるような言葉を覚えて技術を覚えて話すことによって、
うん、
引き出すことができるから、
うん、
っていうことだと思う。だからこの人は聞くことはできるんだけど僕と一緒で、
うん、
話すことができない。いや英語で言うね英語で言うね、
はい、
いや例のこと分かるわけじゃないよ僕は。
これさ、
うん、
でも俺もその意見でほぼほぼ一緒なんだけど、うんうん、あの会話できるようになるとやばいっていう部分もあるんじゃないかって思ってて、
そうね、それはありますよね。
であの、ね、霊感強い男の子に聞いたんだけど、
うんうん、
あのその子相当鋭い方で、
うん、
同じように喋ったりとかはしないんだけど、
うん、
こいつと目合わせちゃいけないなっていうのがやっぱ分かるらしくて、
あ、そうですか。
でその目合わせちゃうとかなりその後あのいろんなそう、
うん、
ところにこう枠影響があるっていうことがあるらしくて、
はいはい、
でそれが結構油断してる時に本当に人と間違って声かけちゃったりすることがあるんだって。
じゃあ基本その人は霊を人間のように見る人
なんだ。そう、この方と一緒で、あのなんていうか変な風には見えないんだよね。ほとんど人にしか見えないから、でも話したりとか話しかけたりとかの反応とか目を見たら分かるらしくて、で目見てもしそのやばい方だった時は本当にあのすぐお祓い行ったりとかしなきゃいけないみたいな。だからちょっとコミュニケーション取るって相当やばくなるんじゃないかなっていうのがあるから。
あ、ね、確かに、あの今目を見たでしょとかって言ったりとか、あなた私と喋れますよねとかって例に話しかけてこられたりするっていうもんね、うん、
でそれができる人を求めてたりするんだよね、うん、例
助けてほしいからね、
そう知ってほしいとかっていう。だから、うん、結構今の状態ぐらいがいいんじゃないと思うけど ね、うん、まあ、ね、その、うん、
確かに
話できちゃう方も怖いよ。
確かにそうだわ。なんかノブさんが言ってて面白いなと思ったのが、
うん、
七不思議のね、ノブ、
うん、
さんが言ってて面白かったのあの人もやっぱりそのシャッターを開くっていう言い方してたかな、
うん、
その目をふっと開いたら見えるんですよね、
うんうん、
あの力を入れると、
はあ、
見えるんですけど、その霊か霊じゃないか分かんないぐらいリアルだって言うんですよ、
うん、
じゃあどこで分かるんですか霊か霊じゃないかっていうのって言ったら、
ね、
あの絶対にこんなとこに人間がいるわけないっていうとこに人間がいたりすると、それでしか判別つかないって言ってた。
それじゃつかないってことよね。
つかない。
だってごく稀にそういう人いるじゃん、
うん、
なんでこんなとこおんのっていう、
あの絶対に入れない場所なんですって。
あ、入れないとか、
あの
海の上みたいな
こんな細い場所にいるわけないとか、あとそのこの間言ってたのは電信柱から覗いてるんですけど胴体がないとか、
うんうん、あ、じゃあもうその見た目でもあるってことね、うん、その
そうそう
変なところ、
こんなとこにいるわけない、こんなことをしてるわけがないっていう、
うん、
いわゆる人間で言うと、
うん、
常識ではないところにいたりする、
うん、
非常識なところにいたりとか、
うんうん、
非常識なことを言ったりとかしてるやつっていうのが、
うん、
あの見分けがつくねって言ってた。あと、うんうん、やっぱ同じように言ってたのが、あのきっついと分かるって言ってたね、見ちゃダメみたいな、
きついと、
はあ、あの、うん、わ悪い例やと、うん、あ、これ見ちゃダメなやつだとかっていうのは分かる、
悪い霊気みたいなことなのかな。
そう、自分もそんな霊感がないからねって言ってたけど、それ分かるだけでもすごくないって思うんですけど、まあまあね、面白いですよね。
まあどこまでね、それだよね、やって、
うん、
身につけるべきなのかっていうのがちょっと難しいラインではあるけど、
うん、あのもうなんて言うんでしょうね、興味本位で喋りたいぐらいだったら、
うん、
多分首突っ込まない方がいいような気するけどね、キュンさん言うようにね、うん、
それはそうだね、俺もよく言われるわ、うん、
言われる、
うん、能力欲しがってるっつったら、うん、やめといた方がいいよって。
なんかさ、共通の知り合いの芸人さんいたじゃん、
うん、
で階段がすっごい上手くって面白かったのに辞めちゃった人がいるんですよ一人、
うんうん、
その人っていうのがこれ以上階段とか集めちゃうとあなた見える人だから、
うん、
こっち側に来ちゃうよって言われて、
うん、
霊能者に、
うん、
もしこっち側に来ちゃうとずっと霊を見なきゃいけないと、
うん、
ただ今ここできっぱり階段をやめて、うん、霊を見ることをやめるんであればあなたは芸の世界で生きていけるよって言われたらしいんですよね、
うんうんうん、
その人マジである日きっぱりやめたじゃん、
うん、
階段全部やめて、
うんうん、なんならイベント主催とかそういう感じのね、
好きだったのに ね全部やめて、あの今日からごめんなさい僕はもう辞めるんでって言った日があって、話された時はちょっと驚いたよね。
そんな理由って思ったもん。
そう、驚いた。
え、うん、それって思ったけど、
マジ言ってんのって、うん、でもその人ってすっごい特殊な家系で、
うん、
ね、うん、話は聞いてたけど、
ね、それこそ怪談イベントとかでも食らったみたいな感じだったもんね。
呪物見せたら毛吐いてたわ、
うん、ね、もうだからやばいんだろうね、そういう人からすると、うん、
笑ったね、あの時は
笑うと、うん、マジかと思って
出てた、
本当ってやっぱ思ったけどね。
それが理由っていうね、うん、それなりにお客さん入ってて、
そう、
ね、満席だったのにやめるっていうね、
まあ、関係ないのかな、まあ、命っていうのをね、うん、第一に考えながらっていうことだろうね。
うちだもんね、その霊媒師とか霊の者側に立っちゃうとずっと辛い思いをして、今日助けなきゃいけないからって言ってたから、
うんうん、まあちょっとね、なんとも言えないですけど、
そうね、
まあ、まあ、そういうことですよ、うん、不思議ですけど、
ね、
はい、
これはちょっとわからない世界ですけどね、
うん、まあ、またなんか変化あったら教えていただきたいかな。
うん、そもそも素養はあるんだからね。
はい、じゃあもう一個だけいこうかな、はい、短いの、はい、林さんの奥様、トシボーイズのお二人、お久しぶりです。
なんでさっきやねん、そっち、
試着です。
こっちやろ、さっき普通、うん、メインそっちだって思ってるから。
まあまあ、トシボーイズのお二人って、うん、久しぶりなんか言われた感じでいいですけど、今回は鬼人変人を見かけたのでメールさせていただきます、うんうん、それはある日スタバに入っていつものようにお茶していた時の話なのですが、ふと近くに座っている40代くらいの男性の方を見てみると、木製のマドラーを 2,3 本使って箸のようにしながらフラペチーノを飲んでいたのです。それだけならそういう人もいるのかなくらいなのですが、その人はそのマドラー箸を一度口に運ぶとすぐに横に避けて、また新たなマドラーを2つ開封してマドラー箸にしては一口食べて廃棄、新たなマドラーを開封して、
マジで意味わかんない、
廃棄と永遠繰り返していました、うん、その結果一口だけ使用されて廃棄された大量のマドラー箸の残骸たちと、これからマドラー箸になるいわばマドラー箸の子供たちがテーブルの上に大量に置かれていました。一体なぜあんなことをされていたのか、お二人の意見を伺いたいです。
わかるか、あんなもん。
僕としてはマドラーの品質調査的なのをやられていたのかななんて考えています。
そんなのは人前でやんないよ。
十分だぶ失礼しました。ポッドキャスト YouTube とちょっとも楽しく配信しております。
え、何これ、
マドラーおじさんですね、
うん、
え、
いや、
これさ、うん、すっごいシンプルに、
うん、
店員注意した方がいいと思うよ。
うん、した方がいいね。
あの、ダメでしょこれ。
みんな使うんで、
そう、
すいません、そうやって粗末に
使ってやめてくださいと。意味わかんないって。
今このご時世ですしと。
なんかでも理由あんのかな。
ないよ。
潔癖？
でも自分ですよ。
自分もダメなんじゃない。
自分も汚いと思ってると。
そうそうそう。
じゃあ人と等しく自分も汚いと思ってると。
そうそうそう。で一口、
うん、
口つけちゃったら、うん、もうそれは菌がついてる、うん、みたいな。
持ち帰って飲めよ。そんなやつ
はもう、マドラー使わないって飲むことができるよね。だって
だって、
あ、でもそれでもそっか、一回口つけたら終わりだから、
だから口に全部にくっつけていけんじゃね、飲んで、
うん、
ちょっと横に口つけて、
うん、
飲んでちょっと横に口つけて、
一周したら終わりよね。
あ、まあ一周したらね。そしたらまた別のコップに入れて、うん、またジュッて飲んで横ジュッでいいんじゃない、
うん、なんだろうこれ。でもなんか見てたらすげえ変な気分になるな、多分
なるね。
ちょっとムカつくかな、どうだろう。
ああ、その粗末にしてるっていうことが、
うん、何なのこいつってなると思うけど、
でもマナーと言っていいのか分かんないけど、ない人はいるよね。
うん、
うん、
これさ、今あれじゃない、
うん、
どこもかしこもあのほら、
うん、
環境っつってさ、
うんうん、
やってるじゃない、
うん、
一番この人環境に悪いよね。
そう思うわ。あれどう思います、そのマナー的に、
うん、
ガラガラの映画館で見てて、その人は、
うんうん、
ガラガラだから前に当然座ってないんですよ、人はね、
うん、
なんだけれどもそこの前の座席、要は足元にある座席に足乗せて見てる人がいたんですよ、伸ばしてこうね、
うんうんうん、
でも誰にも前に座ってないんですよ、
椅子を蹴らないでくださいみたいな感じのね、
あの上に足乗せて見てたんですよ。でも前に誰も座ってないんですよ、
うんうんうん、
どう思いますこれ。
ああ。掃除する人に迷惑かかってるかなってちょっと思うから、う
ん
う
ん、一応靴は脱いでたんですけど、どう思います。僕はこれちょっと嫌だったんですよ。
まあ嫌は嫌だよ、
うん、
あの、あ、
その
態度悪いなとは思う。
座ってる人がいるいないの前の話じゃないっていう、うんうん、マナー的に
そうね、
うん、
いや単純にでもちょっとうんとは思うから、うん、それは
ね、
うん、
すごい尊敬する芸人さんでしたけどね、
それが。別に、うん、誰であってもちょっと、うん、うんとは思うよ。
ちょっとショックでしたけど、
うん、
あ、こういう人なんだなって思って。
そうね、うん、それ
もありましたけどね、
まあ、うん、その席まで買ってたらいいかな。
いや、買ってない。いや、買ってたとしてもダメでしょ。
ダメだ。ダメだな。なんか嫌だな。
そやつは家で見たらいいよと思っちゃう。やっぱ足伸ばしてみたいんやったら。
まあね、今あるからね、あと。
あ、そうそうそう。
足伸ばせるようなやつとか、ね、横なって見れるやつとか。的なやつ
ね、あったりしますから、まあそれで見てほしいけど。
金ある人はそれで見りゃいいじゃんと思うんですね。
まあマナーない人いますよね。
なん
ですよね。
まあこれはでもちょっとわからんね、うん。
ちょっとマナーないやつでもう一人言っていい。
うん。
めちゃくちゃムカつけたってさ、この間。
なんだよ。
別に俺が他じゃないのよ。
うん、
新幹線乗ってて、
うん、
夫婦で乗ってたの新幹線、
うんうん。
ほんならね、今観光安いじゃない。
あ、お金出るからって言って、なんかあったね、そんなやつ、
うん、そう、お金出るからって言って、その
交通的なやつ、
そうそう、安いからって言って、うん、おじいちゃんおばあちゃんが新幹線乗ってたんですよ、
うん、
それでまあどっか行くんですよね。でツアー組んでて、
うん、
それで
一緒に、うんうん、ありそう
じゃん、4人5人ぐらいで乗ってたんですよ、うん、で結構やかましいんですよ、
あ、おじいおばあが、
おじいおばあさんが、
うんうん、
でそれは別にいいんですよ、
うん、
勝手にまあ騒いでて、でまあ久しぶりに旅行でも行くんやろ、楽しいんやろうなと思いながら僕は見てたんです。そこ我慢できたんですけど、うん、そのツアーコンダクターみたいな人がいるんですよ、
うん、
それも一緒に来てて、その
ああツアーコンみたいな人が、
うん、スタッフさんがいてて、
うん、
その人が今日はこういう風なルートで動きますよとかって言うんですけど、
うん、
それをこの通路の真ん中でやってんのよ。だから後ろから乗ろうとする人、
うん、
前から後ろへ行きたい人、
うん、
あとそもそも駅員さん、
うん、
全員の邪魔になってるんですよ。
通路の邪魔なんでしょ、うんうん、
だけどじいさんばあさんがめちゃめちゃ大声で喋るもんだから、
うん、
ちょっともうあれこれ注意したら面倒なのかなとかと思って、
うん、
すごい列できてるの後ろにお前にも、
うん、
でこれ言わないといけないよなと思ってたら、
うん、
後ろからちょっとこわもての人が、
うん、
おい邪魔だよ何してんだお前この野郎、
うん、
って言って、その人はすいませんも、
うん、
何も言わんと、
うん、
ちょっとふっと見て避けるんですよ、
うん、
ちょっとだけ通路作って、
うん、
でこれからですねとかって言うんですけど、うん、そもそも通路でやんないよお前って
言って、いやだろうね、
何しとんねんこいつ、いや開けるとかやのうって、お前の席もじゃあ近く取ってそこでやらんかいと思ったりとか、あとそもそもここに来る前にやれ
っていうか、
新幹線乗る前に。
っていうか、その、後ろで待ってる人たちが、なんで言わねえんだろうって思っちゃうけど、
言わないし、
邪魔だよって言
えるから、あと、絶対に目に入ってんすよ。
ああ、止まってるのか。
うん。
うんうん。
でも、
すごいね、それ。
そのまま、ツアーの概要を朝はここ、ここで。
うんうん、だその自分のノルマをもう達成することに精一杯なのかな。
若いお兄ちゃん。
ああ。
でしたけどね、スーツの。
怖いけどね、それその態度さ、そのこわもての人にとって、うん、お前ちょっと出ろよこの野郎ってなる方が怖いけどな、
うん、そうそう、で僕らそのおじいさんはその後ろにもうほんと一つ後ろに座ってて、
うん、
新幹線で、
うん、
座席グーッと下ろされて、
うん、
快適快適快適快適って言ってて、
まあ、それをいやまあまあ倒すのはね、うん、その、
うん、
まあまあできるから
いや、めちゃくちゃ腹立ったんだよ一言言えって僕は思わないんですよ。勝手に倒しちゃいい。
うん、ああ、それもあるよね。
倒すようにできてんだから勝手に倒しちゃいいじゃんって僕は思うんです。うん、一言言わなくていいよって思うんですけど、うん、快適快適って言いながら超大声出しながら、快適、あははは、快適快適っていうのはちょっと、うっさいなって思いましたけど、
うん、
まあでも何しろね、ちょっとマナーなってないなと思いながら。
そうね。
うん、あれもかつきましたね。
すごいね、でも、そこまで、なんか、豪快な、なんてあんま見ないけどね。
いや、
ここ近年
だよ。駅弁食うだけで超やかましいの。
へえ、うん。まあいいんじゃない、元気で。
米がもちゃもちゃしとら。
年寄り元気だから。
元気だからいいんですけどね。元気で長生きしてくれよと思うんだけど、まあちょっと、
まあ
ちょっと考えてくれよって思っちゃう。
うね、状況次第では、うん、言っちゃうかもね。
長く生きてるから偉いって思ってんのはおめえらの身内だけだからなって思う。別に俺らからしたら関係ねえからな、そんなもの。長く生きてようが、生きてまいが。
まあ、うるさいガキとかあんないからね。
うん、そう、お前らは、ね、
うん、
おじいちゃんおばちゃんだからいいねって言われたのは身内だけだから、別に誰しもがあなたらをいたわってるわけじゃないんだから、そこはマナーきちんとしてくれよと思う。
で、まあ、それは、うん、そうだね。
人なのだから、
うん、
って思っちゃいますけどね。
ちょっと、なんか、変な、火ついちゃってましたけど、
そうちょっとついちゃって腹立つやついたなと思って、そういえば
まあまあ言い出すとね、うん、結構出てきます
よ。いや出てきますよ、まあまあね、やっぱりね、地方とかいろいろ行かしてもろてるとね、
はい、それはまあじゃあ今度ね、うん、早世界でがっつりやっていただければ。
やんないやんない、もう終わりですよ、はい、こんなものは、はい、
という感じでございます。はい、皆さんまたよろしくお願いします。はい、ぜひ RRR 見てください。
ぜひぜひね、お願いします。